藤沢歴史探訪のコーナー、今月は学芸員に聞く専門分野の深い話をテーマにお届けしていきます。2週目ご登場いただきますのは藤沢浮世絵館学芸員でいらっしゃいます小沢さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週もですね、小沢さん、片井さんと一緒にですね、学芸員代表ということで登場していただいたんですけれども、まず小沢さんの専門分野から教えていただけますでしょうか。
はい、私の専門分野は鳥観図で描かれた名所絵です。浮世絵の名所絵や明治時代以降の作家研究から風景画を専門としている方に比べては、鳥観図という分野は研究している人がとても少ないと思います。鳥観図を私は美術史の観点から見ていますが、他にも歴史学や地理学、古地図の観点から探っている方もいるので、分野を横断して研究がされているという印象があります。私は大学院時代に江戸時代中期後半頃から活躍した絵師、クワガタ掲載という浮世絵師の研究をしていました。クワガタ掲載は一般的な知名度からするとあまり馴染みのない絵師だと思います。そのクワガタ掲載はその名の知られてない絵師なのですが、浮世絵師から幕府のお抱え絵師に転身したという多くの浮世絵師の中でも異例の大出世を遂げた人物です。そんな彼の画業を追っていく中で、江戸を一望した鳥観図に出会い感銘を受け、そこから鳥観図をずっと今でも追っています。この藤沢浮世絵館にも桑形掲載の作品を2点所蔵していますが、そのうち1点は日本列島を一望したダイナミックな鳥観図です。
ちょっと見てみたいという気持ちになりましたけれども、小沢さんが、まあね、専門としているその分野にも教えていただいた中で鳥観図というお話が出てきましたけれども、これ鳥観図ってどういったものなのか教えていただけますか。
鳥観図とは風景画や地図を描くための技法の一つで、鳥の目線で上空から斜めに見下ろした風景を描いた形式のことを言います。身近な例で言うと、展望台や山の頂上に行くと、そこから見える建物や山が描かれた案内図が設置されているということがよくあると思うんですが、それらの多くも鳥観図です。
とっても分かりやすい説明をしていただきました。ちょっと皆さんこうイメージがねできたんじゃないかなと思うんですけれども、この鳥観図、時代背景っていつ頃のものなのか教えていただけますか。
私は専門が日本美術史なので、日本美術史の観点から説明をすると、そもそもその日本美術史の系譜の中で鳥観図と意識して描かれなかったにせよ、鳥観とまでいかなくても俯瞰的な構図で描かれたものは実は古くから存在します。そして私が中心として見ている江戸時代から後の鳥観図なのですが、江戸時代以前にも描かれていて、その鳥観図を絵画として見るか、また地図として見るかで、そのそれぞれの学芸員や研究者の考え方も変わってくると思います。例えばその鳥観図は軍事的な目的で自分の領地や土地を把握するために描かれたというものもあるんですけれど、私が見ている江戸時代の浮世絵に描かれた鳥観図は江戸時代後期頃から多く作られるようになっています。その江戸時代は鳥観図という言葉は定着はしていなくて、一覧図と呼ばれていたんですね。そのため俯瞰と鳥観図の意味合いが曖昧な部分もあって、何をもって鳥観図というのか、後世のこう現在の研究者の見解でこう定義されているということもあるので、江戸時代の彼ら自身がこれは面白い新しい視点だなと言って鳥観図を制作しているということは大いにあり得ると思うんですが、その彼ら浮世絵師が鳥観図っていう認識を持って風景画を描いていたっていうのはちょっと判断が難しいところがあります。
鳥観図なかなか触れる機会がなかった中で、お父さんの話を聞きながらですね、かなりね面白い分野だなっていうのと、鳥観図っ ていうその一つのものに対していろんなこの専門の方たちのまた見方によってまたそれが変わってきたりするっていうのがちょっと面白いところですね。これもやっぱり聞けば聞くほど深い分野なんだなって思いますし、皆さんの中ではちょっとね絵描けていただけてると思うんですけれども、これ鳥観図っていうその言葉、まあ、鳥っていうのを文字も入ってますし、今小沢さんからのご紹介で、まあ、鳥の目線でってことはかなり上からのものになるじゃないですか、はい、まあ、地図としても見てもとか絵画として、ね、見てもっていうそういった専門の方たちがいるということで、これってそんな昔からあるのにどうやって描かれたのかっていうか、もうこれ描かれたということで、今だったら私たち写真とかもちろんそうドローンもありますしね、飛行機だってありますしねということで上から見るというイメージはつくんですけど、これどんなふうに小沢さんこれ書かれたんでしょうか。
そこが私も一番の不思議なポイントでもあるんですけれど、うん、はい、例えば私が大学院時代からやっているクワガタ掲載なんかは、もともと彼は名所絵をたくさん描いている人だったので、たくさん名所絵を描いていった中で自分の頭の中でその個々の名所をひとまとめにして一つの都市としてあの構造を作り上げたっていうのもあると思います。実際に高い建物っていうものは江戸時代やはり高層ビルなどは当然ないような時代ですので、山の上だったり高台くらいしかなかったんですね。そのような当時だったらとても高いけど、現代だったらこうそうでもないこう低い山の上でこう見た景色も頭にインプットしながら、またその中で自分の頭でこう想像して描いていたというものが大半だと思われます。
すごいですね。なんか昔の人たちってすごいなって改めてこういったところでも感じますね。浮世絵の技術もそうですけれども、これを描いていったんだって聞くとやっぱり鳥観図ぜひ皆さんにもね見ていただきたいですし、さあどんな方がこの鳥観図を描かれたのかちょっと気になるところなんですけれども、どういった方が描かれたのか小沢さん教えていただけますか。
また例えば浮世絵師なんかでいうと、その先ほどご紹介させていただいたクワガタ掲載はもちろんなんですが、その掲載の真似をしたのが葛飾北斎なんですね。葛飾北斎も何点か鳥観図を描いているんですけれど、この古い文献の中では掲載の真似をして北斎が鳥観図を描いたっていう実際にそういった文章も残されています。また幕末から明治にかけては歌川派の一人である歌川貞秀という人物が鳥観図をたくさん描いていて、浮世絵の中で鳥観図というと歌川貞秀の名前を出す人が一番多いのかなと個人的には思います。その彼らの鳥観図を描く目的っていうのが旅行のお土産として購入するための絵の制作なので、美人画だったり役者絵と同じように販売されていたんですね。なので軍事的な意味合い、領地だったりこう土地を掌握するために描いたっていう地図的な意味合いじゃなくて、名所絵のように例えば旅行に行ったお土産でこんなところ楽しかったなって見返すような風景をワクワク感で見る楽しみといった意味で制作していたんですね。また近代以降、大正から昭和にかけては浮世絵師とは別路線で商業画家として鳥観図絵師っていうのが日本全国で大量に登場する時代でもあるんです。というのも当時は旅行ブームが日本中で起こりまして、観光名所を紹介するための旅行案内図を作成する上で鳥観図の需要っていうのがかなりあったんです。その中でも人気があったのが吉田初三郎という鳥観図絵師で、当館でも初三郎作品を多数所蔵しています。
あ、いろんな人たちが描いたんだなっていうことをですねご紹介していただきました。で、皆さんが思う鳥観図ってやっぱりこう見てすごいなだけじゃなくて、やっぱり結構でその努力をされたりとか、その今まで見たものをこう一つにまとめたりとか、やっぱりすごい技術が必要だなと思いますしね。またこれが精巧に描かれているといったところがちょっと感動するね一つだなと思いますね。じゃ今この鳥観図について、そして誰が描かれたのかといったところをご紹介していただいてきたんですけれども、小沢さん、藤沢に関する鳥観図っていうのはあるんでしょうか。
藤沢はもともと東海道の宿場町として栄えていて、藤沢宿を題材にした浮世絵が多く制作されたのですが、それらの多くは名所絵なので、その宿場のランドマークとなる建物やものだったり、生活する人々に焦点が当てられたものが大半の中、藤沢宿へ行くルートとは少しずれるんですけれど、江ノ島だとその風光明媚な観光地ということで、江ノ島を高い位置から俯瞰的に、ちょっと長官的な視点から描かれた浮世絵を藤沢浮世絵館は所蔵したりもしています。また先ほどの近代の旅行ブーム、その時に描かれた名所案内の中だと、鎌倉江ノ島をピックアップした長官図というものがかなり多数制作されていました。当館でも初三郎の鎌倉江ノ島の案内図をたくさん所蔵しているのと、中には変わり種なんですが、藤沢の遊行寺の境内の長官図も収蔵していたりします。
藤沢に関するものもあるんですね。ぜひね、ちょっとタイミング、機会があったら、ちょっとやっぱり長官図も見てみたいなと思いますね。この藤沢浮世絵館、本当いろんなものを展示していただいて、浮世絵だけじゃなかったりしますしね、それに付随した作品が飾ってあったり、いろんな企画がこれからもですね、登場すると思いますので、ぜひね、皆さんタイミング合わせて、この長官図にもね、注目していただきたいと思います。2週目。小沢さんにですね、長官図とはどういったものですかといったところからお話をお伺いし、藤沢にもそういった長官図の資料があるということでね、ご紹介していただきました。さあ、小沢さんにはですね、来週も登場していただきまして、引き続き長官図について詳しくですね、伺っていきます。今月の藤沢歴史探訪のコーナーでは、学芸員に聞く専門分野の深い話ということでお届けしています。来週もどうぞお楽しみに。小沢さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。